石井てるみがお送りしています FM 富士バンピー。毎週山梨大学に関係するゲストの方にお越しいただき、大人から子供までみんなで一緒に楽しいキャンパスライフを過ごしていきましょう。今週は山梨大学医学部解剖学講座構造生物学教室の特任助教伴宗次先生に詳しいお話を伺っていきたいと思います。伴先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、先生の所属についてご紹介をいただけますか。
はい、私は山梨大学の医学部の解剖学講座構造生物学教室という名前の教室に所属しておりまして、この教室なんですけれども、結構珍しくてですね、私が海の生き物を研究していて、あるスタッフの方は緑藻類の、繊毛というものを研究していたり、あるスタッフの人は線虫、ああいうなんかアニサキスみたいな、
体の中に入ってくるやつですね、
あんな感じの生き物を研究していたり、あとは顕微鏡、なんかいろんなその資料を観察するような研究をやっている方もいらっしゃいます。
じゃあその研究対象というのは多岐にわたるんですね。
非常に多岐にわたっておりまして、もう皆さんもうみんな、なんか好きな生き物をやってたり、好きな機械を使って研究したりっていう、なんかみんなバラバラなことをやっている珍しい研究室になります。
なるほど。さあ、そんな中、伴先生は普段大学でどのような研究をされてるんですか。
そうですね、大きく分けて4つ研究テーマを持っておりまして
、教えてください。
1つ目なんですけれども、山梨県内における海洋教育というものをやっております。でこちらなんですけれども、県内の、主に小学生を対象にしたものなんですけれども、山梨県立科学館という科学館が甲府市にありまして、そこを拠点として海洋教育活動の、解剖でわかる海洋生物学みたいなテーマでやらせていただいてるんですけれども、この動物の海の生き物を使って動物の共通性を解剖とか、あとは電子顕微鏡で観察したりして、勉強をしていただくっていう感じの科学教室を、やって研究しているっていう教育研究をやっております。
教育研究、
はい、
小学生を対象にした、そういった教育、
そうです。大人の方もたまに参加するんですけれども、
そうですよ、大人にとってもかなり興味深い分野ですよね。まずはそういった海洋教育と、
それで次なんですけれども、次はその県内の大学を対象とした臨海実習というようなものもやっておりまして、こちらは、山梨県にあります健康科学大学というコメディカルの大学があるんですけれども、ここの大学生を対象として、3泊4日で静岡県の下田市で臨海実習を実施するという、これも教育活動なんですけども、こんな研究もやっております。
臨海学習では何をするんですか。
ですね、いろいろ本当にやるんですけれども、磯採集と、あとは乗船してプランクトン採集をしたりとか、あとはこの3泊4日を通して、個人個人がちょっと研究をしてもらって最終日に発表してもらうという形の感じの指導もやったりしています。
すごい、海に行ってもちろん遊ぶのではなくって、海でこう研究対象を見つけてそれを発表すると、大学生向けなんですね。
のものをやっております。そして3つ目なんですけれども、こちらなんですけれども、静岡県の、用宗海岸という海岸があるんですけれども、そこに生息しているムラサキウニというウニ、未利用資源になるんですけれども、こちらのウニを、廃棄野菜を使って養殖して、でそれを、なんか畜養してちょっと身入りを良くして、で、レストランとかで提供するみたいな形で、一連の研究を、漬物会社のピックルスコーポレーションさんという会社と、あと焼津水産高等学校という静岡県の高等学校とともに、なんか SGGs 関連で、研究、畜養研究というものを実施しております。
ウニを作り出すということですか。
そうですね、用宗海岸に大量にムラサキウニがいまして、そのウニをなんとか使えないだろうかという話をピックスコーポレーションの社長さんから話がありまして、それで、せっかくなら廃棄野菜で養殖してみようという話になりまして、でそれで養殖研究を始めた感じですね。
すごいな、海の生き物をこう食用にという、そういった研究もされてるんですね。もう一つあるんですよね。
もう一つ、こちらがメインになるんですけれども、 平板動物というなんか名前も聞いたことのないような動物だと思うんですけれども、ほうほう、こちらの動物の、キメラ形成を介した性成熟機構の解明みたいな、ちょっと難しい話になっちゃうんですけど、
何ですか何ですか、
なんかその平板動物という非常に単純なその海産無脊椎動物がいまして、でそれがその性成熟するのにそのなんていうのタコ体とその合体して、でお互いに混ざり合って性成熟するっていう特殊なすごい面白いなんか性質を持った動物がいまして、
え、2つの個体が1つになるんですか。
はい、1つの個体になるんですよ。でそうなると、なんか卵が体の中にできて、で、まあ、子供を産むみたいな形になるんですよ。まあ、実際その子供を産んだ後に全然大人にそのなんだろう卵が割れて大人が出てきたりということにはならなくて、そこで性成熟止まっちゃうんですけれども、まあ、そこら辺もちょっと解明できたらなという感じ。
不思議な生き物。え、海に住んでるんですか平板動物って、
うん、そうなんですよ。海に住んでいまして、でこれもすごいマイナーな海の生き物で、もう日本国内で研究している人も多分2人とか3人とかそれくらいマイナーな海の生き物になります。
じゃあすごいこうレアな数少ない分野の研究者ということなんですね、バン先生は。
そうですね、はい。
へえ、先生4つ目の研究がね本職とおっしゃってましたけれども、どういったきっかけでこの、まあ、珍しい研究これを専門にしようと決められたんですか。
はい、こちらのその平板動物に出会ったきっかけなんですけれども、学生時代に臨海実習というものがそのありまして、でそれで、お茶の水大学の立山に臨海実習場があるんですけど、そこにちょっとなんか参加してみようと思って参加して、でそこでその外部講師として来てた先生がなんか海の生き物の研究していて、その先ほど言ったその数少ない平板動物の研究者の一人の先生だったんですけど、その方からその平板動物に関してレクチャーを受けたんですね。でそのレクチャーを受けると、平板動物っていう動物は筋肉も神経もないような、そんな不思議な生き物で、でもすごい動き回るんですよ。
へえ。
神経も筋肉もないのにどうやって動き回るんだろうって、すごいなんか面白くって、もうほとんど一目惚れみたいな感じ。
ビビビッと来たわけですね。
そう、ビビッと来てしまって、もう一目惚れして、もうそれで平板動物の研究やろうって決めて、大学院から平板動物の研究をまあ行っています。
へえ、面白い。学生時代の臨海学習が大きなきっかけとなったわけですね。
はい。
ちょっと私平板動物って初めて聞くんですけど、
はい、
一体これは何なんでしょうか。アメーバみたいな。
はい。
どんな大きさなんですか。
体の大きさすごい小さくて、だいたい直径1ミリメートルぐらい。
じゃあ目には見えるんですね。はい、
そうですね、目を凝らして本当にもう平板動物やってる人だったらちょっと肉眼でわかるかなっていうレベルなんですけれども、
はい、
一つあと、特徴がありまして、無色透明なんですね。
じゃあわかんないですね、どこにいるか。
そうなんです、
素人には。
はい、ただ分裂して増えるっていう性質がありまして、それで餌を食べていっぱい増えてくれると肉眼でも、あ、なんかこびりついたご飯粒みたいなのがあるぞって言って認識できるような感じになります。
海のどの辺にいるんですか。
海のですね、これもまたちょっとわからないんですけれども、その大体、まあ、長管帯というその波の満ち引きするようなあんな、ところですかね、磯で遊ぶぐらいなところら辺でたくさん増殖して、でシアノバクテリアみたいな卵巣類みたいなのを食べて、まあ、生活しているような生き物だと思われています。というのがその無色透明で全くわからないんですよね。肉眼で見つけることがそのフィールドだとわからないので、どんな生態を送ってるかも実はわからないんですよ。
じゃあ先生どうやって捕まえてくるんですか、この平板動物たち。
あ、この平板動物、捕まえる方法がちょっと特殊なんですけれども、海の中にガラス板を沈めておくんですね。で1ヶ月ぐらいそのガラス板を沈めておいて、でその沈めておいたガラス板を1ヶ月後ぐらいに回収して顕微鏡から見てみると、あ、なんかうごめいてる平板動物がいるぞって、そんな感じで見つけることができます。
どれぐらいの大きさのガラス板なんですかそれ。
ガラス板は大きさはまちまちなんですけれども、まあ、なんだろう、名刺ぐらいのサイズを意識していただければと思います。
へ、
もうちょっと大きなサイズでもやるんですけれども、はい。
じゃあ例えば私たちが海水浴なんかに行くと、そういう平板動物は体にくっついてるってことですか。
も もしかしたらついてるかもしれないですね。
あ、でもついてても気づかないぐらいの、
はい、はい、絶対に気づかないくらいの小ささです。
これは何かの魚の餌とかになってるんですか？
ああ、そうですね、魚の餌とかには多分なってないんですよね。
はあは
あ、なんかもう何の餌になってるのかも実はよくわからない動物なんです。
へー、面白い、はい、
それくらいなんかもうよくわからない動物です。はい、
わかりました。なんかちなみにキメラ形成って何ですか？
このキメラっていうのがその個体同士多個体と混ざってで、ぐちゃぐちゃにその細胞とかは混ざるんですよね。細胞として融合したりはしないんですけれども、
うん、
それその混ざった状態のことをキメラと呼んでいます。
へー、それ人間では到底起こりえない現象ということですよね。
そうですね、まあ、まず起こらないと思います。
そうですよね、
はい、
面白い、そうだったんですね。いや、先生はじゃあ高校生の頃から、
はい、
まあ、海がお好きだったということですけれども、
はい、
まあ、その頃からあれですよね、そのマリンスポーツをするとかっていうよりは海の生き物にご興味があったってことですか？
ですね、マリンスポーツとか、うん、あの釣りが実は大好き
で。あ、そうなんですね。
はい、でもしょっちゅう釣りを行ってて、なんか海の生き物と、まあ、なんか海の生き物を釣ったりとか食べたりとかしていた高校生活になります。
うんうんうん、あ、じゃあもう子供の頃から釣りをされてたんですか？
そうですね、もう物心をついた頃からもうずっと釣りをして、はい。
はい、ちょっとまだまだ先生にお話を伺いたいんですけれども、
はい、
ちょっとそろそろ今日はお時間になってしまいました。
あ、はい、わかりました。
先生、来週もお話を伺ってもよろしいでしょうか？
あ、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。それでは先生、来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、今週は山梨大学医学部解剖学講座構造生物学教室の特任助教伴宗次先生に詳しいお話を伺いました。来週も伴先生に詳しいお話を伺います。山梨大学ラディオキャンパス、来週もこの時間にお会いしましょう。